本日はですね、ペンテコステの日の礼拝会です、そしてですね、聖霊が下るとき、という、テーマでですね、御言葉を、準備させていただいております。先週ですね、私たちのこうクリスチャン生活はイエス様との愛の関係が中心だということをですね、お語りさせていただいたと思います。そしてですね、今週もですね、この、ペンテコステの日のこの礼拝会の中で、やはり悔い改めというものもですね、やはりこの、まあ、ペテロを見ればわかりますが、後から一緒に見ていきますが、イエス様とのこの愛の関係というものが非常にこの深くありですね、そしてそこにですね、聖霊が働いていくときに、私たちはこの真の悔い改めと導かれていくということをですね、私たちは今日一緒にですね、受け止めていきたいと思います。そしてですね、本当にですね、イエス様がこの喜ばれるようなこの祈りを、また礼拝を、また聖霊を受け止めるですね、そんなこの時間をですね、今日一緒に持っていきたいと、そのように願っております。聖書はですね、使徒の働き一章の一節から八節までをお読みしてですね、そして本日与えられているこの内容を一緒に分かちしながら、また祈りの時を持っていきたいと思っております。使徒の働きです。一章の一節から八節までをお読みしてまいります。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお入れ目になった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったときイエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なんですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。天の神様、あなたが今この時間、私たちの群れを見ておられ、そしてさまざまな形で語ってくださっていることを覚え、ありがとうございます。神様、すべてのことに時があるとありますけれども、あなたが許されてこの時を、この準備しておられる、そのことを覚えます。そしてあなたはすべてを見ておられますので、そのあなたが計画しておられることが実行されるということも、私たちは覚えてあなたを褒めたたえます。今日はペンテコステの日の礼拝会です。そして今御言葉の時を持とうとしております。神様、この御言葉の時はあなたを求めて、聖霊を求めて、そして祈った弟子たちが聖霊を受けたということを中心に語る、そしてあなたを褒めたたえる、そして私たちも聖霊の満たしを受ける、そんな願いがこの礼拝会の中にあるかと思います。神様、どうかあなたの願う導きを進めてくださいますように。そしてあなたの技が進められてまいりますように。すべて感謝し、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、今日のポイント、一緒に見ていきたいと思います。10日間ですね、弟子たちが、祈りました。イエス様がエルサレムを離れないでですね、上からこの力を受けるように、父の約束を待つようにと言われました。そして彼らは、10日間というふうには分かっていませんでしたが、集まってですね、10日の間祈っていた。今日はですね、その場所にですね、フォーカスを、していきたいと思います。 今までですね、ペテロ、またトマス、またマグダラ・マリア、そしてまたもう最後にですね、またもう一度ペテロのこのイエス様との愛の関係による回復、そういうですね、弟子たちの姿を見てまいりました。その弟子たちが集まって10日の間祈っていたということであるわけですね。ですから、彼らのこの信条にこの沿いながらですね、私たちその10日間弟子たちはどんな祈りをしていたのかということにこの目を向けながら、私たちもですね、そこに心を合わせながら祈っていく、また聖霊を待ち望んでいくということをですね、求めていきたいと思います。ですからまず背景を少しお語りさせていただきます。録音で聞かれる方もおられますし、まあ、先週先々週のメッセージを聞かずにですね、録音聞かれる方も おられるでしょうから、少し背景を語らせていただきます。そしてですね、次にですね、弟子たちはやはりですね、イエス様の願いですね、かつてイエス様は十字架前に語ったさまざまな言葉、聖書にも弟子たちのこの証として書かれておりますが、弟子たちはたくさんその言葉を記憶していたと思います。ですからイエス様のこの考え、願いを黙想した祈りの中でこの思い巡らしていたということはやはりあるかと思います。そしてですね、2番目です。自分たちの現実を知ったということになります。ペンテコステまで、聖霊が下るまでに、このやはりこう祈っていく一つのポイントはやはり悔い改めということになると思います。自分たちの現実とイエス様の願いがやはり明らかにこの違っていたということに気がついたときにですね、やはりこの人々はですね、こう方向転換ですね、まあ、それを悔い改めと言いますけど、方向転換、イエス様の願う方向に向かっていきたいという思いを持っていくということになると思います。そしてですね、3番目、こうイエス様のこの助けによる、まあ、悔い改めですね、まあ、それは昇天前にイエス様がいろいろされたことを中心に見ていきますが、弟子たちはそのイエス様がしてくださったことを思い巡らしながら、本当に方向転換の祈り、悔い改めの祈りをしていったということになると思います。今日はですね、その10日間にフォーカスを当てて、このメッセージはご一緒に、御言葉として受け止めていきたいと思っております。そうですね、もう一回一瞬祈らせてください。祈ります。神様、このペンテコステの日、あなたの約束された聖霊が下った日、それをお祝いする礼拝会でございます。神様、本当にこれを聞かれる方々、すべての方々が恵まれて聖霊に満たされていける、そんな準備とまた実践を受けていくことができるように、どうかこの時間お導きください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。まず背景を見ていきますね。はい、ね、先ほど読んだ、聖霊が望むとですね、私たちはイエス様の証人になるということですね。まあ、感謝ですね。私たちは生身の人間ですし、まあ、いろんな弱さを持ったり、まあ、特性を持ったりしています。でも聖霊が望まれるとですね、私たちはイエス様の証人に証人となる。先ほど読みましたね、しかし聖霊があなた方の身に望むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これがですね、聖霊が働かれる、下られる一番のこの目標である。つまり私たちが聖霊の力を受けると、イエス様の愛を、またイエス様の優しさを、またイエス様の知恵を、またイエス様の本当にこう言葉を、私たちはですね、こう持ちながら、それを本当にこう証ししていくということが、私たちのに与えられた神様のこの力ということになると思います。そしてですね、やはりどんな風な方向になるかということをですね、ペテロがペンテコステ聖霊体験の後に弟子たちに語ったところからですね、こう到達点、目標点を見つけていきたいと思うんですね。ペテロは聖霊の働きがありですね、本当に様々な現象が起きていく中で、また御言葉をこう語って、十字架と復活の御言葉を語っていく中で、で人々がですね、私たちはどうしたらいいんでしょうかというふうに質問された後にこう語っています。使徒の2の38、そこでペテロは彼に言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば反物として聖霊を受けます。聖霊の現象が起きているわけですね。人々は何が起きたのかというふうにペテロに質問をしていくわけです。ペテロは罪の許しのための悔い改めをここで語っています。そしてこのバプテスマを受けていくなら賜物として聖霊を、ですからこの 彼が中心に語っているのは、人々に罪を許していただくために方向転換、すなわち信じて悔い改めるように。ですからこれをですね、ストレートに語ることができたということは、そこに至るまでの間にペテロはやはりですね、この語った言葉のように彼自身も悔い改めて、そしてイエス様との愛の関係の中で許していただき、さらに使命を再確認させていただいたという経験もありますが、でもそのようなですね、この本当に悔い改めて許していただいて、その中でのペテロの言葉ということを見ていくことができるとすれば、私たちもですね、この10日間準備のための祈りを経ていった後で、やはり私たちも悔い改め、方向転換を人々に語ることができるような、そんな祈りがやはり到達点、ゴールということになっていくかと思います。ですから私たちですね、今日、この中でですね、背景としてこの2つを私たちは覚えながら、御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。引き続き、ね、背景を見ていきますが、弟子たちはですね、十字架の勝利を、イエス様が完了したという言葉を聞きました。そしてですね、復活をのイエス様と出会ってですね、そしてイエス様の平安があるようにという言葉をですね、聞いていったわけでありますね。そして、イエス様の取り扱いをいただきました。先週、先々週ですね、ペテロを一緒に見まして、今日も少しそこを見ていきますが、イエス様は近づいてくださり、御言葉を語ってくださって、目を弟子たちの目を開かせてくださった。これはもう何人いくつものこの事例がございますが、もうイエス様は私たちに近づいて御言葉を語り、目を開かせてくださる、そのことをですね、私たちは見ていくことができると思います。そして、イエス様のこの命令を受けてですね、弟子たちはですね、聖霊を待ち望んでいったということが書かれているわけですね。はい。そして今日ですね、ポイントでまずイエス様の願いを黙想するということです。ペテロをまた今日も注目していきたいと思うんですね。愛の関係、それが、今日のメッセージの大きなポイントの一つにもなりますが、ペテロの立場に立ってこの考えていきたいと思います。まあ、先週先々週のメッセージとかなりこう被る部分があるんですけども、でもやはりですね、こう本気で悔い改めというものを考えていくとき、皆さんどうでしょうかね。悔い改めということをですね、こう祈っていくときに、御言葉がこう与えられて、そしてですね、自分はそれができてないなというふうにこう思ってこう祈っていくということもですね、悔い改めとつながっていくことになると思うんですが、でもですね、私自身がこうやはりこう祈ったりし、こう求めたりしていく中で、やはり自分がこう本当にできていない状況の中で、まあ、ほぼペテロと同じ感覚を持つんですが、それでもイエス様が私を愛して、私に近づいて、私を導いてくださる、それがですね、本当に分かっていくときに、やはりこうイエス様の愛に打たれてというんですか、またイエス様に本当申し訳ないというんですか、単に知識で御言葉で、あ、この御言葉があると、でもその御言葉が本当に、自分にはこううまくそれができていないと、まあ、それでもですね、本当に祈って、本当に愛して許してということにはなるわけですが、でもイエス様の思いがある中で、そして自分がこうそれが十分できていないという中にあっても、それでもですね、イエス様が私を愛して、私に期待して、私を本当に導いてくださる、その愛に触れた時に、私たちはやはりですね、本気で悔い改めるというですね、本当にイエス様の前にこう近づいていきたい、そういう思いをですね、持っていくということになっていくのではないかということを思うんですね。ですからもう一度、申し訳ない、ペテロを見ていきたいと思うんです。ペテロはですね、この自分の、ね、イエス様からの願いを思い起こしたと思うんです。今日はですね、ペテロ、弟子たちの10日間体験を追憶したいと思ってるんですね。ですからこうペテロがいろんなことをこう経験した後、イエス様が天に帰って、でみんなで祈るわけですが、でもペテロはきっとですね、昔のことを思い起こすと思うんですよ、10日祈っていく中で。そしてこの一番最初のですね、まあ、一つの 証明ですね。ペテロが一晩漁をしても、ペテロたちが漁をしても一匹も取れず、イエス様がお話をしメッセージをした後、ペテロの船に乗り込んで、そして深みに漕ぎ出してみなさいと、網を投げなさいと言われて、と思いながら投げたら、そしたらですね、たくさんの魚がこう捕まっていたわけですね。でその時にですね、シモンも恐れてですね、私のような罪人から離れてくださいと言った後で、恐れることはない、今からのうちあなたを人間を取るようになるのですと、イエス様がペテロに語ってくださった、ここからですね、イエス様のこの働き、願いがペテロにこう伝わったというところが始まっていくわけですが、きっとペテロはですね、イエス様はこんなことを私に語ってくださったなというふうに思ったに違いないのであります。またですね、十字架前にイエス様はおっしゃいましたね、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦の上に振りにかけることを願って聞き届けられました、しかし私はあなたのために、あなた方のためにあなたの信仰がなくならないように祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はおっしゃったわけですね。でもペテロは、いや私はですね、もうね、死さえも確保してますと、牢獄さえも確保してますとそう言いましたが、実際は、これはこの後のペテロ の現実にのところにまたでお話しいたしますが、でもイエス様は、ああ麦のようにふるいにかけられることをイエス様は知っておられて、そして私のために祈ってくださったな、そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はおっしゃったら、ペテロはその言葉をやはり思い出したということになると思うんですね。そして祈りの中では、私は人間を取る漁師、そしてこの兄弟たちを本当にこの力づけてやるような働きを自分はしていくように、イエス様は、もう10日もありますからね、10日間祈る中で1度や2度や3度や5度10度ですね、イエス様の本当に優しい眼差しや言葉をですね、思い出す時間はやはりあったと思うのです。そしてそこで、あ、イエス様は私にこんなことを願っていた、こんな思いを持って語ってくださっていたんだろうか、そんな風に祈る、祈るといってもただですね、こう言葉を投げかけてですね、そしてただ同じ言葉を繰り返して祈りは当然ないわけですから、本当にイエス様のことを思い起こしながら、そんな祈りをペテロはしていったということになると思うんです。そしてですね、同時に自分たちの現実です。10日間の祈りの中でペテロは自分の現実に当然目が向いたということでありますね。マルコの8章31節、イエス様のこの最初の十字架と復活のこの証の直後にですね、マルコの8の31、イエス様の言葉です。それからイエスは、その子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと弟子たちに教えられました。教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして、諌め始めた。このこともですね、ペテロは思い起こすと思うんですよ。イエス様が実際通られる十字架と復活の道を語られたときに、ペテロ、自分がという言い方に今から変えますが、この自分がですね、イエス様のこの大切な使命を、そんなことは起こるはずがありませんと、そういうふうに諌めてしまったんですよね。この後のイエス様の神が通らなければならない道を、ペテロはそのことを思い起こしたと思うんです。ああ、私は神様、イエス様の計画を聞きながらも、それを諌めるような、そんな愚かなことをしてしまったのだということを、ペテロはやはり祈りの中で受け止めていったということになると思うんです。そして死んでも牢獄でも過ぎていきますと言いましたよね。確かにペテロは、その時は本気で言ったとは思います。でもその後ですね、兵隊たちに囲まれ、そして女中やいろんな者たちが声をかけた時に、3度知らないと言いますが、その3度目のマルコの福音書の言葉です。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方に話しているその人を知らないと言った。もう3回目はもう呪いをかけて誓って、これが嘘なら呪われてもいいというところまで行ってしまったわけですよ。 この言葉ペテロ覚えてますからね、まあ、その後、ね、3度イエス様から愛するかと言われて癒しと回復の道を通ったのは事実でありますが、でも自分が言ってしまったやってしまったその事実はやはり祈りの中でペテロはやはり当然思い起こしていくということになるかと思うんです。そして私は本当に自分の口であんな愚かなことを言ってしまった、確かに恐怖からまた不安から言ったかもしれない、でもあんな愚かな言葉を確かに私の口で言ってしまった、告白してしまった、宣言してしまった、そうですね、ペテロはやはり受け止めていったということになると思います。そしてですね、イエス様がその後どう関わってくださったかということをペテロはですね、やはりこの本当に受け止めていった、そして思い起こしていった10日間ありますからね、10日間の中でペテロは思い起こしていったということになるわけです。ヨハネの21章、岸辺のイエス様、ね、また一晩ですね、ペテロは漁に行こうと言って、ね、方向性を見失って、ね、行った弟子たちと一緒に一晩漁をしたわけですね。そしたらルカの福音書のあの最初のこの人間を取る漁師になると言われた同じような構図のようにですね、一晩漁をしても一匹も取れず、そして、この岸に向かっていくその向こう岸にですね、イエス様が立っておられて、イエス様と分からずにイエス様が近づいてくださって、そしてこの御言葉を語り、そしてヨハネが悟ってですね、でペテロはジャバジャバと服を着てジャバジャバと泳いで行ったわけです。そこでイエス様は食事を準備しておられて、そして食べさせて、そして本当穏やかな雰囲気をして、そして御言葉を語ってくださった、アガパをこの人たち以上に私は愛するか、アガパを愛するか、でも最後にはですね、ペテロは好きです、フィレオと答えてます。3度目はイエス様アガパオではなく、与え続ける愛という愛ではなく、フィレオ好きなのかというふうに答えてくださ、質問問いかけてくださって、3度目の言葉を読みますね。ヨハネの21の17、イエスは3度もペテロにヨハネのご子孫、あなたは私を愛してフィレオをしていますかと言われた。ペテロはイエスが3度もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたがすべてのことをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。イエス様が寄り添ってくださった、そのことをペテロは実感するわけですね。今10日間の祈りですよ、10日間の祈り、長い期間ですよ10日といえば。その期間にイエス様のこの自分に対しての期待、願いをこの思い起こし、そして自分がこんなにも愚かなことをしてしまったということを思い起こし、そしてその上でイエス様は本当に近づいてくださり、そして心を開くような準備をしてくださり、御言葉を語ってくださって、自分が三度を知らないといったことを本当にこの埋め合わせ、ひっくり返していく、癒していくような、そのための言葉を語り、そして最後はフィレオと寄り添ってください。もうこんなですね、イエス様ですよ。そんな風にイエス様が近づいてくださったということをペテロはやはり10日の間思い起こし、もうこうなったらここからもう悔い改めしかないですよね。イエス様、本当に申し訳ありません、私は本当に愚かな人間でした、主を本当に申し訳ない、そんな祈り、徹底的な悔い改めの祈りをしたからこそ、あの使徒の2章のあの人々の質問の後で、罪を許していただくために悔い改めてバプテスマを受けなさい、そうすれば反問として聖霊が下る、経験するというふうに彼はこの告白することができたと思うのです。ですからこの10日の間、つまり聖霊を待ち望む間、ペテロがしたことは今話したようなその悔い改めへの至る、そのような祈りをしていったということになっていくかと思うんです。そしてイエス様はこんな予言もされてますね。私の羊を飼いなさいの後、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたの帯をして望まないところに連れて行きます。人間を取る漁師、 そしてこの人々を助ける、そのような働きをですね、このペテロはしていくようになるとイエス様がおっしゃってくださった。アーメンですね。その予言のように、その言葉のようにペテロはこの後なっていった。まあ、これはもうイエス様との愛の関係ですよ。ペテロはその絆を、この十字架と復活と、そして失敗とイエス様のこの寄り添いを通して、愛の関係はさらに深くなり、そしてここに聖霊が下って、そして彼らは燃え上がって、この後宣教の働きを進めていったということになるわけですね。ですから、聖書のこの数多くの場所をこのピックアップしながら、きっとペテロはこんな悔い改めをしただろうということをですね、今このようにこの挙げさせていただきましたが、でもですね、本当に私たちも本当にペテロのようなこう失敗をね、したことがあるかどうかは、それは、ね、それぞれ、ね、自分の心の中で受け止めていく内容ではあるかと思いますが、でもそうであってもイエス様は寄り添ってくださる。そのことをですね、私たちは受けて今日また祈りの時を持っていきたいと思うんですね。今ペテロの立場になって考えるということで、10日間の祈りをこの黙想するように想像してみました。イエス様の願いは何だったのか、自分はどんな人間だったのか、そしてイエス様は自分にどんな風に語ってくださったのか。やはりここにはですね、イエス様との愛情関係、本当にイエス様の愛をどう自分が受け止めていったかということが中心となって、やはり方向転換、悔い改めというものは私たちに起きていく。であればですね、私たちに必要なことはやはりイエス様との親しい愛情関係。これはなかなかですね、言葉で言ってもなかなかわからないし、ここに行くまでにですね、私たちいろんなところを通っていくんです。で、ある方はですね、神様信じます、イエス様信じます、でもなんかただ何か お話のような感じがするという方もおられます。また神様信じて、そしていろんな経験をしていたとしても、でもどこか、時々はピンとくるけど、いつもはなんか遠く離れていないようだなと思う方もおられます。でもだんだんそういう方もですね、イエス様に叫び助けを求め、そしてさまざまなこの導きをいただいていく中で、やはりイエス様と愛の関係、あのペテロのように愛の関係、愛され支えられ、どんな時も近づいて癒してくださって、そして押し出してくださる、そんなイエス様との関係を私たちは持っていく。ですから今日のペンテコステの日のメッセージの一つのポイントは悔い改めですが、その土台はイエス様との愛の関係だということを確認していく必要があるかと思います。そしてあとトマスとマグダのマリアを少し見て、最後に一緒に祈って終わっていきたいと思います。トマスもですね、10日の間いろんなことを思い起こしたと思うんです。トマスね、1ヶ月ぐらい前でしょうかね、メッセージで取り上げさせていただきました。彼は実直な人間でしたね。そして後にインドで殉教した、そして私たちの教会の、ね、ムゲスさんのその県の首都のところにトマスのその、最後の時のその、記念の教会があるということのようですが、でもですね、ヨハネの14の4、ね、イエス様もおっしゃった、私はどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますと言うと、実直なトマスはですね、すかさず質問するんですね。わかりません、質問するんですよ。これトマスの性格ですよね。主よ、どこに行かれるのか、ヨハネの14の5、ね、私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょう。この歴史的な質問をしてくれたので、イエス様のこの後の歴史的な答えが私たちに与えられたということでありますね。イエス様おっしゃいました。イエスは彼に言われた、14の6、ヨハネ、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。道というのは私である、そしてどこに行くのかというのは父の身元に行くことであると、あなたたちは私を信じることを通して父の身元に行くことができるのだよということをですね、イエス様は教えられたわけですが、多分トマスは完全にピンときてはいなかったように、この聖書の箇所を読む限りは受け取ります。ですからトマスも10日の間ですね、祈る中で、ああこんなことをイエス様おっしゃってくださった、でも自分は十分それを受け止めていくことができなかったということをやはり知ってですね、イエス様の願い、言葉でも自分の現実、そしてもう一箇所、有名な箇所ですね、ペンテコステの日、あ、ごめんなさい、 復活の日の夕方にですね、弟子たちのところにイエス様が、あの復活のイエス様が現れました。そしてそこにはトマスはいなかったんですね。そして弟子たち仲間が感動してですね、本当にイエス様よみがえられたという中で、トマスはですね、御言葉、ね、イエス様の十字架と復活の、あの御言葉を、私はそう行くとなると、十字架を経験しよみがえるという御言葉を聞いていたにもかかわらず、また弟子たちの証を聞いたにもかかわらず、彼はですね、はい、言いましたね、これも歴史的な言葉ですね、ヨハネの20-25、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言いました。でもイエス様はその後ですね、8日後にまた弟子たちに現れた直後にトマスに声をかけてくれるわけですね。平安があなた方にあるようにと、そしてあなたの指を入れてみなさいと言われると、我が主我が神とトマスは言う。イエス様はやっぱりですね、本当に近づいてくださるお方である。そしてトマスはもう崩れ落ちるようにイエス様に主よと語ります。でもこのこともですね、10日の間トマスの心には何度も何度も響いたと思うんです。ああ、イエス様は本当にこんな不信仰な御言葉を聞きながらも、仲間たちの証を聞きながらも、かたくなに信じられない、信じたいけど信じられないと言った自分に、イエス様は近づいてくださった、そしてこの指を入れてごらんと言ってくださった、自分はもう崩れ落ちてしまった、そんなことをですね、トマスは思いながら主の前に、本当に10日の間ですね、祈りの中で、主を本当に申し訳ない、トマスもやはり10日の間の祈りは悔い改めということになっていくかと思うんです。イエス様の願いを知りつつ、自分はそんなイエス様に対して非常に愚かなことをしてしまった、そのことをですね、悔い改めて悔い改めて悔い改めていった、これがトマスが祈っただろうですね、そんな祈りの一部ということになっていくかと思うんです。最後にマグダラのマリアと女性たちのこともこの目を留めて、今日、最後一緒に祈っていきたいと思います。マグダラのマリアはイエス様を本当に愛してましたね。悪霊を追い出してもらって、そしてですね、本当にイエス様の十字架の近くにまでマグダラのマリア行きました。そしてルカを見れば女性たちがというふうに書かれてますが、でもあのヨハネとこの比較していくと、まずマグダラのマリアがもう朝一でもう女性たちを追い抜いてというか、もう一番に行って、そしてお墓に行って、そしてお墓にもう誰もいない、イエス様の体がないということにこの気がついて、ペテロたちにそれを伝えていったというのがヨハネの福音書の中に書かれている内容であるわけですね。そしてヨハネの 20-2 で、ね、走ってペテロ、そしてヨハネの元に行った時に、誰かが墓から死を取っていきました、どこに死を置いたのか私たちには分かりません、墓からイエス様のご遺体が盗まれたと、マグダラのマリア、イエス様を愛していたマグダラのマリアはそう思ったわけですね。そしてですね、その後このイエス女性たちがやってきた、ね、ところ前後ははっきり分かりませんが、でもルカの福音書でですね、女性たちにまばゆいばかりのこの天使が現れて、そしてこう言われたわけですね、ルカの24-5です。まあ、これはマグダラのマリアというよりは女性たちということになりますが、天使はこう言います、あなた方はどうして生きている方を死の中に探すのですか、ここにおられません、蘇られたんです、まだガリアにおられたこと、主がお話になったことを思い出しなさいと天使は言うわけですよ、ね、で女性たちはそういう言葉があったなという、ね、あのこの時のタイミングはイエスの十字架にかかりました、3日経ちました、そして、復活の日の朝ですが、彼らはこう彼女たちは香油を塗るために朝早く行こうとしました。その時に天使からこの思い出しなさい、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され十字架につけられ、3日目によみがえられると言われたでしょう、女性たちも自分たちが信じていなかったということ、何度も繰り返しますが、今この内容はですね、あの 10日間のイエス様が天に帰られて、そしてエルサレムを離れないで上からの力を待ち望みなさいと言われた、その期間のこの彼らの祈りをこの推測している内容として、最初ペテロ、トマス、そして今マグダの前と女性たちということで今見ているわけですが、女性たちはですね、天使から言われて、そして十字架、そして復活、そのことを聞いていたでしょうと言われた。そしてマグダのマリアはですね、ペテロスが帰った後、まだもうお墓から離れられなくてですね、そしてもう本当にこう本当にもう涙しながらですね、そこでこの佇んでいると、男性がですね、その管理人らしき男性が後ろから声をかけてくれたと。そしてですね、やり取りをしていく中でイエス様がマリアと言うと、ラボニと言って気がつくわけですね。10日間の祈りの中でマリアはきっとですね、この言葉を思い、この状況を思い巡らすと思うんですよ。私は主を愛していた、そして朝一に行って、でも墓からイエス様のご遺体が盗まれていると思っていた。イエス様は確かに十字架にかかり復活される、3日目によみがえると言われていたのに、私はイエス様を愛していたのに、でもイエス様の真意を本当は受け止めていなかったという、多分もうここからこと涙涙になると思いますが、マリア本当にイエス様を愛していたでしょうから、そんな風にマリアは本当に思いながら、イエス様のお願い、私の現実、そして私は愛していたけれども、でもイエス様の本当のこの思いを受け止めていなかったということをですね、本当に10日間の祈りの中でマリアは祈っていたと思うわけですね。女性たちも同じだと思います。自分たちは朝早く、ね、男性の弟子たちは行ってないですからね、本当にね、こういう祈りにね。でも女性たちはイエス様を愛して行っていたにもかかわらず、本当にイエス様を慕っていたにもかかわらず、でも自分たちもイエス様の十字架と3日目によみがえるという言葉を本当の意味で受け止めていなかった。そのことをですね、祈りの中で思い巡らせば思い巡らすほど、主よ、本当に私たちは愚かでしたと言って祈っていった期間が10日間の期間ということになっていったと思うわけであります。そしてイエス様はですね、約束の通りに使徒の働き2章でですね、五旬節、ペンテコステ、この復活からですね、水越の祭りからこの五旬に去ったこのお祝いの時に聖霊が下ったという、そのこの本当に素晴らしいことが起きたわけですが、でもそのようなことを通して、まあ、これは来週以降語りますが、この使徒の働き2章で聖霊が下り、そして本当に満たされて、そしてその満たされた現象の中でペテロがこの事実を御言葉を通してメッセージをし、そしてそれを通してですね、ペテロがこの人々のこの問いかけにこう答え、罪を許してもらうために悔い改めて罪を許していただき、バプテスマも受け、聖霊をこのいただいていきなさいという中で、多くの者たちがイエス様を信じていった。それがこの2章の本当に素晴らしいペンテコステの事実ということになるわけですね。今日はですね、そこに至るまでどんな祈りを弟子たちは、ペテロは、またトマスは、女性たちは持っていったかということをですね、御言葉を通して確認させていただきました。最後に私たちについて考えていきたいと思うんですね。これが今日の方向性です。私たちもですね、このイエス様の願いを私たちも聞いていると思います。そしてですね、でも私たちはそれを受け止めていたり、また分かっていたり、また分かっていなかったり、聖霊が働くそういう準備の中に、私たちはですね、イエス様が本当に私をどのように見てくださっていたのか、どんな期待を持っていたのか、そのことにですね、思いを巡らしながら、今日のペンテコステの日のこの後の祈りの時間はですね、この祈っていくということになっていくかと思うんです。そしてそんな私たちに対して主は近づいて平安があるようにと言ってくださる。そしてルカによる福音書で言えばですね、イエス様は 幽霊だと思って、ね、まあね、あのイエス様が現れて、ね、死んだはずの方なので現れて、で人々幽霊かと思うときにイエス様は、ね、あのまさしく私ですと、そして手や足を見せて、そしてですね魚も食べられて、そして聖書を開く悟るためにですね彼らの心を開いてくださった、うん、今日ですね私たちは祈っていきたいと思うんです。イエス様の私への願いは一体どういうことなのか、もう皆さんもですねまた録音聞いていらっしゃる方もですねもう いろんな御言葉をですね聞いていると思います。いろんな神様の願い、イエス様の願いを聞いていると思うんです。今日この祈りはですねそれをもう一度思い起こす時になるかと思います。私は忘れても神様は忘れておられませんから。ペテロも人間を良心してあげようと言われて、そしてもいろんな失敗をした後でもですね私の子羊を、ね、牧しなさい、ね、羊を飼いなさい、羊を牧しなさいと言われた、ね、そうですねそのように神様のこう語りかけが私たちもあると受け止めていきたいと思うんです。そして私はその願いにどんな風に対応したのか、どう受け止めたのか、それをですね今日私たち祈りの中で受け止めていきたいと思うんですね。そしてそんな、まあ、ある意味失敗だらけの私にイエス様はどう接しどう近づいてくださったのか、先ほどから申しているようにこれが悔い改めのこの肝です。悔い改めの土台です。イエス様が失敗した私、愚かな私にそれでも愛と、そして慈しみを持って近づいてくださる、包んでくださる、覆ってくださる、これが分かって私たちは心の奥底から悔い改めてイエス様に目を向けていくことができる。ですからイエス様の愛情まなざしが分からないと表面的な悔い改めになるんですね。あ、できません、じゃあ変えてください、でもそんなレベルじゃないんですよ。イエス様は私に対して、私たちに対してさまざまな愛情を持って思いを持って御言葉を語ってくださっていた。それが分かれば分かるほど悔い改めが深くなるということになっていくかと思います。私にとってのこの10日間の祈り、上からこの、見る祈り、上から力をいただく、そのことを見ていきたいと思うんです。まあ、今ここに書かれていることを少しこう説明して、祈りの、時を少し持っていきたいと思います。聖霊が働かれると自分の基準ではなく神様の基準が本当に見えてきます。自分の基準では自分の基準ですから私がやっていることは正しいわけですね。そしていろんな知識があっても、でも自分が基準ですから私がやっていることがやっぱり正しくなるんですよ。でも聖霊が働かれるとこの基準が私から神様の言葉、神様の願いに、この聖霊によって私たちの心がシフトしていくんですね。そうすると自分が神様からずれているということが本気でわかるようになります。義と罪と裁きを明らかにする、これが聖霊の働きですね。ですから本当にそれが分かったときに自分の物差しではなく神様の願いを中心に生きていくように私たちは変えられていきます。そしてイエス様の愛が分かってきます。こんな愚かなずれた私をそれでもイエス様は慈しみ愛しておられる、イエス様の十字架の愛が見えてきます。聖霊が働かれると、私の言葉を思い起こす聖霊が働くと、とイエス様はおっしゃられました。そのように聖霊が働かれると本当に深い、私を本当に愛してくださっているそのイエス様のご愛が分かってくる、見えてくるということになっていくと思います。そして私たちはそのズレに大きくこの悟りを持って悔い改めという祈りへと導いていかれるということであります。そしてそのことによって使徒の1の8、イエス様の証人になっていきます。そして使徒の2の38、私たちも人々に悔い改めて罪を許していただきましょう、そしてこのバプテスマを受けて 聖霊の賜物をいただきましょうというふうに語ることができるようになるというのが聖書の指し示す流れということになるかと思います。アメン。私たちは聖霊を求めていきましょう。そして今日どんな時間がこの後与えられるかは分かりませんが、まずは一旦この締めていきますけれども、でもああそうですね、今日結構早い時間ですね、うん、でもまずはメッセージの時間としては、閉じていきます。はい、ね、今日のまとめです、ね、10日間の祈りの中で弟子たちはイエス様の自分たち自分への願いを黙想しました。そして2番目、自分たちの現実を本当に知って、3番目、イエス様がそれでもどれだけ私を愛してくださって近づいてくださったかということに気がついて、その愛情を土台として彼は本気で悔い改めて、そして10日間この上から力が来させられるのを待ち望みながら、本当に神様に心から祈りを捧げながら10日間の備えをした後に、聖霊がペンテコストの日にものすごい勢いで下った。これが今日のメッセージの内容になります。一言お祈りして終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、今日はこの10日間の祈り、ペンテコステに向かう10日間の祈りを、私たちはこの御言葉の時間に思い巡らし、御言葉をこの指し示す時間を持たせていただきました。今日のあなたの導きは、私自身が神様の願いを悟り、私自身が自分のずれたその存在に気がつき、私自身がこんな私をイエス様が愛し近づいてくださっている、そんな中で方向転換していきたい、イエス様の願いのように生きていきたいと悔い改めの祈りをしていく、これが今日の御言葉の神様の導きであると信じております。神様、どうかそれを通してもイエス様の証人になっていくことができますように、今日のすべての時間をお持ちくださるようにお願いいたします。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。